障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、9月に入りましたが、一通メールが届いていますのでご紹介させてください。ラジオネーム岩ちゃんからいただきました。いつも楽しい放送をありがとうございます。愛媛県の新居浜市から初めてお便りを送ります。ありがとうございます。さて、暗い話にはなりますが、春に私の友人である優君が突然天に召されました。わずか53歳、突然の心臓発作でした。彼と初めて会ったのは松山市内の盲学校寮で、同じ釜の飯を食い、運動や勉強に精を出した仲間でした。未熟児で生まれた優君は、小さい頃から全盲のため、感覚がない、そして私以上にいろいろとやってのけた人でした。そんな一つ下の彼が何よりも楽しみにしていたのがカラオケで、よく歌っていたのが千正男の夕焼け雲でした。前の日まで普通に話していた彼のことを思いながら聞かせてください。放送を楽しみに聞いています、とメッセージ。岩ちゃん、ありがとうございます。今ね、大変心を痛めていらっしゃるかと思うんですけども、千正男さんの夕焼け雲、この季節にぴったりだなって思います。今度ですね、9月の30日に音楽の特集をしますので、そちらの方で夕焼け雲をおかけしたいと思います。ぜひ聞いてくださいね。そして番組をお聞きの皆さんもメッセージどんどん送ってください。この番組はみんなでつながって、みんなで作っていく、そんな番組です。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さあ、まだまだ暑いですが、暦の上では秋、秋はスポーツの話題を追いかけたいと思います。皆さんはフレスコボールというスポーツをご存知でしょうか？ブラジル発祥のビーチスポーツなんだそうです。私も初めてなんですけども。さあ、そんな本日のゲストは、そのフレスコボールについても詳しく教えてくれそうです。今日は神奈川県の江ノ島からトライスポーツクラブ代表の松山光信さん、そしてトライ江ノ島フレスコボール代表の檜山亜希さん、お二人をお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人ともすっごくいい色に焼けてらっしゃってこんがり。
都内にいると恥ずかしいんですけど、はい、江ノ島にいると当たり前なので、まだ白い方かもしれない
です。そうなんですね。なんか私が本当に白く感じるんです。それぞれお二人、簡単に自己紹介をお願いしたいと思うんですが、まずはトライスポーツクラブ代表の松山さん、お願いいたします。
はい、都内でいろいろスポーツやってます。40年間いろいろ指導やったりとかしてます。
はい、
そんな感じで
よろしくお願いいたします。では檜山さん、お願いいたします。
はい、生まれも育ちも世田谷区共同なんですが、フレスコボールがしたく江ノ島に移住し、仕事は都内で子どもたち一緒にやらせていただいています。
さあ、たっぷりお話伺っていきたいと思うんですが、はい、まず松山さんが代表を務めるトライスポーツクラブ、はい、こちらはスポーツを通じて発達障害などを抱える子どもたちにも社会参加を促すことを目的にしていると伺っていますが、はい、どういう経緯で創立されたんですか？
そうですね、そもそも2人でやる前の前身のところでちょっとやってたんですけども、はい、まあ私も若い頃からスポーツクラブ勤めたりとかして、なかなか自分がやりたいことっていうのがみんなと一緒っていうところじゃなくて、まあ子どもたちに目を向けた指導がしたかったんですけど、なかなかできなくて、それでまあじゃあどうしようかなと思って、まあ今いる隣の檜山と、はい、 一緒に何かできないかなっていうことで、うん、それで障害を持ってる子とか関係なくしてできるようなスポーツクラブを作りたいと思って、はい、発足したのが20年前ぐらいの話なんですけども、はい、
それは場所はどこで、
中野杉並をベースで、やらせてもらって、もうその前は葛飾の方とかもあったんですけども、今は中野杉並をベースで やってるような感じですね、
はい、障害のある発達障害だったりっていう子どもたちを受け入れるようになったっていうのはどういうところだったんですか？
そもそも別にみんな障害持ってるとか持ってないとか関係なくて、やれるものをみんなでやろうっていう、そもそも私の発想がそういうことで、別に障害持ってるとか持ってなくてもスポーツはできるから、でやれるものをやってみようかなっていうことがあって、たまたまそこに障害を持ってる子がいたりとか、気がつかなくて、この子こういう子だったんだなっていうところのラインでやるようになって、こういう子にはこういう対応してあげたいなとか感じで、
みんなで楽しみたい。
そうですね、
その意見に檜山さんもこう同意をされて、どういうふうに思われましたか？
お笑い話なんですけど、子供たちに、教えたいとか、でその当時うちの弟も世田谷でサッカーをずっとやってた時に、家帰ってきてもどこかが痛い、何が痛いとかって言ってるのでじゃあ子供たちも含めて体直したいと思って、そういう専門学校に行かせてもらって、体育の専門学校に行かせてもらって、でその時にその専任が、子どもサッカー教えたいんだよね、教えたいですって言って、じゃあ訪ねに行っておいでって言われたのが松山のところだったんですよ。でもう本当右も左もわからない中で、すぐ子どもたちを教えられるだろうなと思ったら、もうそんなものじゃなく、子どもたちを教えるためにまず場所の整地、芝を抜いたりとか、そう周りをきれいにしたり、そこから でその中でいろいろそういう松山のサポートをしていた中で、ちょっと子どもの体操を見てみる、サッカーだけじゃなくてスポーツ見てみる、って言った時に、その時に一人の支援の必要な発達障害の男の自閉症の子がいたんですよ、でその子を見た時に、私がこの子を笑わせるには自分がどういうふうに話してあげればいいんだろう、この子が私の膝に乗ってくれるようになるにはどうしたらいいんだろうっていう、そっちの興味が湧いてしまって、もうそれからもうスポーツっていうよりも、その発達障害の子たちとやる取り組みをずっと一緒に遊びながら、松山先生のスポーツを一緒に見ながらやってるっていう感じだった。でも私がそっちに入り込んでしまって、そっから発達障害っていう子を知り、奥深く、その子たちの凸凹の個性を知っていこう、だから一つに分離にはあんまりしてないです、その一人一人の子供たちを見てるような感じにしてます。
なんか今のお話を伺ってるだけでもすごい檜山さん楽しそうに喋ってるんですよ、だからね、当たり前と思ってやってらっしゃる、だから自分が楽しいし自分も面白いから一緒にやってるっていうのがすごい伝わってくるんですよね。
すごい、子供なのでしつけもしなきゃいけない、何もしなくちゃいけない、イライラはするんですけど、でも教えてもらうことの方が、子供たちの個性を教えてもらう方が楽しくてしょうがないんですよ、そんな考え持ってたか、ごめんごめん、そっちか、じゃあやって、じゃあそれやるから先生たちのやってることやって、で合致して、松山先生のやりたいスポーツに入ってってもらうっていう感じかなって。
いや、親御さんもとっても喜んでらっしゃるんじゃないですか。
楽しくなって、子供のその話聞いた時に、親御さんの方が、なんでうちの子がこうやって言ってるんですけど、家でこうやって言ってるんですけど、どういうことですかって逆に聞いてきてくれた時に、やっぱり松山先生がこういうことを言ってて、こういうこと僕たちはやったんですよ、うちの子がこれができてるんですか、だってうちの子
成長してる、
発達障害ですよ、
びっくりしちゃいますよね、いや
だからできてますよみたいな、
すごい、
そんな感じですね。
松山さんすごいです。素晴らしい取り組み。
とにかくみんな違うんで、違っていいっていうところの発想から、その子の個性を見てあげるっていうのが一番いいのかなと思って、だから 結構大人ってみんな一緒に従うんですけど、うん、同じことやらせたりとか
前習いですよね。
そうですね、
はい、
まあその、うん、方法としてはいいのかもしれないけど、うん、そのやっぱり全体でやらせちゃおうとするとなかなか子どもたちってできないから、うん、それをどうこの子にはこういうあったものを、この子にはあこういう言葉がけ、あこの子はゆっくりな子、早い子とかっていうのを見て、うん、それで言葉がけしてあげると、はい、多分その子たち安心して動けるから、
うん、
そういうところの環境を作ったりとか、言葉がけだったりとか、うん、見守ったり寄り添ったり、
はい、
っていうのをしてあげたらいいのかななんていう考えればいいのかななんて思ってやってます。
そうですね。さあ後半もお話を伺っていきたいと思うんですが、ここでリクエスト曲をお伺いしたいと思います。木山さんは普段は音楽は聞かれますか？
よく聞いてます。本当に自分の頭の中が音楽のジュークボックスみたいな感じ
です。すごいすごい、たくさん引き出しがある。ではリクエスト何かあります？
はい、私たちが普段体操の中でシーズで運動会で組体操とかパラバルーンやらせてもらってる中の一つで、ワニマさんのやってみようっていう曲をかけていただきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。それではリクエストにお答えしましょう。ワニマ、やってみよう。檜山さんからのリクエスト、ワニマやってみようでした。この曲はもうまさにトライスポーツクラブのテーマソングになるんじゃないかっていう風な内容なんですよね。
そうなんです。それをどう、うん、いろんな人に言いたいなと思って、こんな形で流してもらえることがものすごくありがたいなと逆に思ってるぐらいに、
はい、
本当になかなか説明しにくいんですよね。幼児体育だとか、うん、スポーツクラブって、はい、じゃあ機械がマシンがあるのかじゃなくて、子どもたちを見てますって言った時に、どういうふうに何をやってるの、
うん、
鉄棒やってます、縄跳びやってます、想像つくんですけど、うん、そのコアな部分の内容がこの曲に全部入ってるんじゃないのかなって
初めて聞いた時どう思いました？
もう衝撃です。これだ
これだ
これだ、私たちの名刺なんじゃないかっていうぐらいに。
皆さんもね、もう一回また聞いていただきたいなと思いますね。お願い
します。
さあ本日は神奈川県の江ノ島から真っ黒に日焼けをしたお二人、トライスポーツクラブの代表松山光信さん、そしてトライ江ノ島フレスコボール代表の檜山亜希さんのお二人をお迎えしております。まあ、スポーツを通じてということなんですけども、フレスコボール、これがですね初耳なんですよ。檜山さん、フレスコボールチームの代表も務めていらっしゃるんですが、どういうスポーツなんですか？
言葉で説明するとなかなか想像しにくいと思うんですけど、まず簡単に言うと、高速羽子板なんですね。で、ブラジル発祥のスポーツなんですけれども、じゃあ高速羽子板って日本でいう三角形のかっていうとそうではなくて、本当に大きなしゃもじ、大きなしゃもじですね。で、まあ、テニスラケットだったりとか、バドミントンぐらいのそのイメージを、手持ちをもっとちっちゃくした大きなしゃもじ で、
うん、
でそれがラケットで、でボールがゴムのボールなんです。形がウミガメの卵と同じ大きさ、
40ミリやちょうど調べたらなんかウミガメと同じぐらいの大きさだっていう、
そのボールを持ってラリーをするんですね。打ち合いをするんですが、その対相手は敵ではなくて味方なんです。味方同士でどのぐらい落とさずにそのラリーが続くかっていう、それでポイントを稼いでいくんです。
面白い。
簡単に言うとそれだけなんです。もっとじゃあ詳しい説明とかすると、じゃあディフェンスだったりバックだったりとかアタックとかっていう名前ついてのポイントとかで、落としてしまったらマイナスポイントなんです、落とさなければどんなスピードでもいくらでもいいんです。それがフレスコボール、
まあ、7メートルで5分間やるっていう、それが大会のルールなんです。それで点数が高い人が、まあ、上位に行くっていう形で、対相手は仲間でっていう感じですね。
それをビーチ砂浜でやる。
そうです
足場の悪い中で。
そうです。
面白そう。このスポーツにはどうやって出会ったんですか？
どうしても体を動かしたいなって、コロナとかも前後とあって中で、まあ、コロナの期間中はやってないですけど、ちょっと体動かしたいなっていう中で、茅ヶ崎から江ノ島まで約10キロをランニングをしようって企画して、
砂浜を、
そう砂浜だったりそういう道を、
海沿いを、
でそれを走ってる中で、ちょうど江ノ島到着したところで、そのフレスコボールをやってる方がいたんです。でもその中でも私たちもフレスコボールってこと知らなかったから、何これ、なんか面白い、見てるだけで面白いです、またいい音するんですよ、カッコンカッコンで、リズムが良ければ良い分、なんかすごい音がしてて、これなんだろうと思っても、その後からネットで、それこそ大きなしゃもじとか、
わからないからね、
卓球とか、いろんなもの、
砂浜でするスポーツとか、
いろんなのあって、でその中でこれなんじゃないかっていうのがフレスコボールだったんですよ。フレスコボールなんじゃないかと思って、またその YouTube だったりとかいろんなネットで動画見て、これだって言って、Facebook とかインスタとかで上げてる方がいらっしゃったので、メッセージを送って、でそのメッセージを送った方が本当に日本代表の方だったんですよ。
へー、すごい。
でお会いしませんかって言ってくださって、でお会いしに行って、そこで本当に初めてフレスコボールの本物を見た、私もやっぱりどうしても上で、バドミントンみたいに羽子板みたいにとにかく落とさなきゃ、落とさないことを楽しんでたので、落としたらイライラ、落とさないで
なって、ルールも何にも知らない
で、そこでフレスコボールっていう本当のルールを教えてもらってっていうのがきっかけでした、
そこからドンハマり、
ドンハマりですね。
だってもう移住までしちゃってるから檜山さんなんてすごい。でもなんていうんだ、出会い ね、すごいですよね。
そう、どうしてもやっぱり私もこうサッカーだったりとか陸上だったりとかいろんなスポーツ携わらせてもらってるんですけど、どうしても勝ち負けがついちゃうんですよね、
うん、
その勝った負けたで一喜一憂するよりは、うん、やっぱり続いたら楽しいじゃないですか。ラリーだったり、ね、バレーだってもラリーだったり、はい、バドミントンでも続けるってことが楽しいっていうところも含めて、トライもそうですけど続けることの楽しさも含めてでフレスコボールにハマってるって感じですね。
みんな楽しいスポーツ。
そうですね、
うんうん、
で体験会とかもやるんですけど、はい、結構みんな あれ面白そうやりたいやりたいっつって、うん、結構浜辺で、ね、若い人とかねやってやりに来たりとかしてくれるんで、
う
ん、
結構硬いゴムのボールなので、うん、じゃあ子供たちとかちっちゃい子たちとかそういう障害のある方にはどうしようかって考えた時に、うん、その本当にスポンジボールそれをラケットに当てる、
うん、
でそしたらやっぱり小さい2歳とか1歳の子供も当てただけでニコニコニコって笑うんですよ。
喜びますよね。
でそれをじゃあ1回つないだだけでうわーすごい、うんうん、じゃあこれが2回3回5回続ければそれで素晴らしい、
うん、
やったじゃんって言ったら子供たちが楽しい、
へー、できることがね。
そうです、
うんうん、
だからどうしても視覚障害者の方とかはできにくいかもしれないんですけど、うんうん、ラケットこういう風に持ってて、うん、鈴のついた音でポンって当たった、うんうん、それは感覚はわかるじゃないですか、
うんうんうん、
だから感覚わかった中での当たる、
うん、
そして戻ってきたよっていうのをやりたいなっていうのを最近すごく思います、う
ん
う
ん、そっか、見えないみんなにも楽しんでもらえる音が鳴ってるから。
そうですね、うんうん、どうしてもラケットの当たったっていう感覚は分かるはずなんですね、
はいはい、
だからそれでやりたいなって。
本当に運命的な出会いでしたね、松山さん。
まあそうですね、まあ、もともと体を動かすの好きだから どんなことが楽しいのかなって、でも幼児でも小学生でもやらせたいなと思ってるのはやっぱり本当戦いじゃないから、
うん、
そういうのを我々は合ってるのかなっていうスポーツをやる中で、
は
い、
うん、
なんか思いやりのスポーツなんです、
うん、
思いやりがなきゃやっちゃいけないスポーツなんですね。
確かに。
だから対相手にいくら強くてバコンって打ってもその人が返しやすいところにボールを返さないといけないので、
うん、
本当にフレスコの協会でも思いやりのスポーツっていうのを大々的に打ってて、うんうん、
はい、
でまあ それがもうねフレスコボールのもう本当に、
うんうんうん、
サブタイトルみたいな感じで、
うんうん、残ったらそれは戦いじゃない、覚えやりだよっていう
大会で劇が飛ぶんですよ。
ただ強く打てばいい
って思うもではないので、
いやなんか目から鱗状態です今私、ね、きっとリスナーの皆さんももっともっと知りたいって思われてると思いますので、次回も聞いていただきたいと思います、はい、さあ今日は神奈川県の江ノ島からトライスポーツクラブの代表松山光信さん、そしてトライ江ノ島フレスコボール代表の檜山亜希さんをお迎えしました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどをご紹介します。今日は歌声サプリの取り組みをご紹介します。現地には塚田リポーターが取材に行ってくださいました。どうぞ。
皆さんこんにちは、 FM 世田谷リポーターの塚田正代です。今回は8月11日日曜日、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ、通称ウメトピアで開催されました歌声サプリメントの様子をご紹介します。お話は2期会 BLOC 世田谷会員の檜山瑞穂さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歌声サプリメントという講座、どういったものなのか教えていただけますか。
はい、世田谷区の、視力障害者福祉協会のそちらが主催なんですけれども、私たちがマイクを使わないで歌うというボイストレーニング、そのスキルを、目の見えない方たち、言ってみれば声が命綱ですよね。 そこで私たちのスキルも知っていただいて、何かお役に立てることがあるのではないかということで始めたので、でサプリメントのように何かの役に立つのではないかと思って。
普段木山さんたちはどのような活動を？
BLOC 世田谷というのは世田谷区にゆかりのある二機会の声楽家のグループなんですが、普段は世田谷区のホールなどでオペラの曲や歌曲などを皆さんに楽しんでいただくというコンサートをしているんですね。私たちの存在をもっと知っていただくためには、本当に世田谷区に暮らしている方たちと分かち合う時間が必要なのではないかと思って今に至る次第です。前回は12月8日のふれあいフェスタに向けてどういう曲を歌うかという課題曲の発表、そして我々の自己紹介、そして交流会ですよね。そこで楽しく数回の講座でいい呼吸でいい発声で声が出るようにしましょうという、そういう出会いの日であったということですね。はい、今回はもう具体的に前回も皆さんと交流ができていますので、ボイストレーニングをしっかりやりました。声というのは世界で一つしかない楽器なんですね。同じ楽器はありません。皆さん顔形声帯も違いますから、その世界で一つの楽器をうまく使っていい発語でボイストレーニングをしました。そして後半は課題曲一曲一曲を取り出して、どこにポイントがあるか、聞き手に届けるというにはどういう作業が必要かということを具体的にやり始めました。目が見える目が見えないではなく、やはり心で感じるというところにはもう全く共通していますし、どちらかといえば耳がいいのは目の見えない方たちの方が耳をしっかり使っていらっしゃるので、私たちも油断できないんです。すごく精進する場として勉強になっております。
皆さんの上達具合と言いますか、
もうとても吸収する力をお持ちで、やっぱり自分たちの表現を他者に伝えたい、それからみんなで一つになりたいというお気持ちが、その皆さんのエネルギーを感じて襟を正すという感じかな。
今後は2機会として何か予定が決まっている催し物などはありますか？はい、
12月に下北沢にある都民協会で毎年やっていますクリスマスチャリティーコンサートがあります。詳しくは2機会 BLOC 世田谷と検索をしていただきますと、そこにイベントのお知らせなどが出ていますのでご覧ください。
お話は2機会 BLOC 世田谷会員の木山瑞穂さんに伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お伝えしたのは塚田正恵でした。
今日は歌声サプリの取り組みをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか？皆さんからのメッセージも本当にたくさんご紹介していきたいですので、ぜひ番組にメッセージをお寄せください。メッセージのアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお送りください。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。